顔とか VP とかのナレーションですとか、もちろんそれも楽しいんですけど、セリフを読む機会って本当になくて、特に私がやりたいのはゲームだったり、まあ、ちょっとアニメも興味があったりするのにもかかわらず読む機会が本当にないんですね。しかも生きたセリフを読まないと、読めるようにならないといけない中で、こういう機会があって、しかも絵がない分もっとセリフに感情を込めないといけないっていうか、どれだけ声だけで表現できるかっていうところを追求してるところなので、そこは本当にそういう意味で刺激にもなりますし、自分自身もすごい勉強になるので、ね、皆さん結構やっぱ考えてやってらっしゃるっていうのがすごくよく分かったりとか、ああこここう、あなるほどこうやるといいんだなとか、本当に一緒にやってて勉強になりますし、自分自身もやってて、ここからは隣から聞こえてきたもので思わず分かっちゃいましたけど、そういう意味でも本当自分自身のヒールアップにもなるし、周りにやっぱり掛け合う相手がいるといないと全然違うんですよね。家で練習できることと人に聞いてもらうこと、あとやっぱこうちゃんと声に残すことって非常に重要だと思うので、私なんかはもう遅れてきてお前何様やねんって感じですけど、あるよねいけないいけないそれで本当に勉強させてもらってます。あまりこういう真面目なことを言う機会が本当にないので一応真面目に言っときますけど、実はすごく心の頼りにしてるというか、本当にこれから結構瞑想してるのも、自分がこれからどういう風に役者人生に行くのかっていうのを、小石さんは心の拠り所ですね今は、ここがあるから泣かないですここがあるからなんか今別の仕事もすごい頑張れるっていうか、すごく楽しくやらせてもらってます。あらちょっと長く喋りすぎちゃったからね、舞台を8年ぐらいやってて、でだから声っていうのに関しては本当に一部の素人なんですよ。やっぱりこう芝居ができて、芝居は確かに長いですね。芝居だけは長いので、毎日
8年
そうだね
路線を。
ああ、そうですか。
はい。
すごいよ。
いいですよ。
番最初長官とお話しした回でも話したんですけど、私はナレーションがやりたくてこっちの方に入ってきた人間なので、ちょっとまあラジオドラマとかってあんまり慣れてないというか、みんなほど多分最初そこまでなんだろう、やりたい気持ちはあってもなんかうまくできないとかすごいジレンマがあって、なんかなんだろうね、綺麗な喋りばっかり目指して今までナレーションっていう方しか向いてなかったから、なんかそこからちょっと壊すっていうのをやっぱりずっと、これはでも課題、ナレーションでもやっぱりそういうのも求められたりもするので、それがやっぱり自分の中で課題で、なんかそのなんだろう、ナレーション以外ででもナレーションにも通じるなんか勉強の場としては本当にここは最高だったなと思いますね。まあ、一人だけで、ね、やるお仕事でもなかったりすることもあるし、
でもだからあれだよな、バラしちゃう、やいやいだからバラしちゃうけどないし、この前のやいやいのさ、モノローグがさ、ある種だから典型的な君らの失敗とか今抱えてさ、途中からナレーションしゃべりになっちゃったっていう、モノローグだったのに、あっちで普段要求されてるのが、
ああいうやっぱりもう出ちゃうんですよ。でやっぱり八重様なんか如実にお仕事が全部 VP とか、でも高い声で求められて、それで好感よくやるお仕事が多いから、どうしてもこう久しぶりにああいう役をやったりするとまず声が高いんですよ。まあ、ここは皆さんは綺麗なもうちゃんと撮ったものしかお聞きできないのでわからないと思うんですけども、撮り直す前はすごく高くて本当に企業 VP のナレーションみたいな感じの、
すごい高そうだったよね。なんかいい施設ですみたいな、
そんな感じになっちゃってて、それが悪いとかっていうことじゃなくて、どうしてもそういう方向に芝居もなっちゃうっていう手がついちゃうので、だからある意味ここででも引き戻せるんですよ、ちゃんと。それはやっぱりこうやって1週間に1回やれるっていうこと、あとこういう機会がないと逆にそういう演技とかできなくなってしまうので、やっぱ1週間じゃなかったので、その前結構まあ空いたんですけど、あの役をやるのには、でもやっぱり時々にはこうやってちゃんと芝居もやっとかないと怖いなって、癖ってやっぱついちゃうんですよね。ナレーションだけやってたらナレーションの読み方になっちゃうし、セリフだけやってたらセリフっぽいナレーションになる、まあ、それを求められる時もありますけど、だからいかにそのニーズに応えられるかだし、やっぱ幅として持っておくかっていうことだと思うので、本当に千尋さんもおっしゃるようにいろいろやっとくに越したことはないと思うので、だから千尋さんの演技は個人的には大好きなので、ナレーションも確かに上手いんですよ、すごく。ただセリフで時々こう生き生きとしたところが出たりとかすると、そこもすごくいいので、ぜひともこっちにも検討していただきたいなと。
ちょっと硬い感じで確かに練習してきてましたけど、撮って笑って聞いて思った。
はい、
ニカ博士。ニカ博士のボイスターでの、振り返る思い出っていうのが、ここから収録してる最中っていうよりも、むしろ隣の、控え室じゃないけど、テーブルのある部屋でご飯食べたり話したりとかが一番印象に残ってるんですね。で、そこでまったり喋ってるあの時間がまたすごい楽しかったり、あと、収録関係で覚えてるっていうか、一番残ってるのが、横から聞いて、で、みんなのお芝居見てて、ああ、こうなるほどねって思ったり、私もそうなりたいな、みたいな、なんか、悔しい思いをしたりっていうのが、その2つなんですね、ボイスターで振り返って思うのが。で、もう少し考えると、今度ホームページを見ながら、自分の、
ごく、あ、なぜ私って常識人なんだろうって思ってしまって。みんなはすごく個性豊かだから、自分って今までちょっと個性豊かな人間なんじゃなかろうかと思ってきたんですよ。
お母さん役とか、何？お菊池さん、そうそうそうそうそう。
自分の中で実は一番怖かったのは、あの劇団っていうか同じメンバーとグループを作ってその人たちをずっとやっていくっていうのがね、あの俺にできるんだろうかと思って、だから多分もし彼らみたいに試合始めたのは多分自分からはやらないタイプだっていうこと、うん、だから俺は M 出してるね、 S だったら自分で俺はこういう気っていう劇団を作るんですよ、きっと。で、あの本当にどんな子が来るかも分かんない状態で作ったんだけどね。
メンバーは私が作りました。
ホテル気分は、あとは私があのこの世にでも対処させていただきますのでっていう。
どんな
方が来るも私が対処させていただきますのでっていう。
あざーざーざ
ー。始めたんだけど、そういう意味では本当になんか、あの俺が結構冷凍の道でも、みんなすごいうまくいってるよね、人間関係も含めて。多分そんなにこう無理して、なんかの、あの嫌だけど付き合ってると思ってる人、多分誰もいないだろう、それはあの横で見たと思うし、あのむしろそのやってることが楽しいって思ってるだろうなって。で、やっぱその最初はさ、そこの場が楽しくないと、そういうのって、あの当然、一つ人がやることだから、あの、いいもんってできないね。ものすごい簡単に言っちゃうと、嫌いな人にダメ出しもできないんですよ。
わかるわかる。
はい、うん、好きだからできるんですよ。嫌いなやつだったら、どうでもいいと思ってるやつだったら、こいつのこと言ってもいいと思ったら、あ、いいじゃない？お前になっちゃうわけで、簡単に言うと。ダメ出しするのは、もっと良くなってほしい。だからダメ出しするんじゃなくて、だから絶対にまず最初から言ってるとさ、いいものって絶対できない。そういう意味では本当に、なんかこういう、なんつうのかな、出してボイスターか、嫌だな、っていうのが全くなくて。
はい、楽しかった。
うん。みんなも楽しかった。
やっと来る日が来たと。毎週来るのも楽
しかった。お休みになると申し訳ないっていう。だから、あの、ありがとうよ。あの、実は来週お休みで、あの、この焼肉券2回流しますけど、流しますけど、それ俺の都合なんだけど、これも同じだから、俺が、それこそ、俺の劇団だって思ってるんだったら、はい、来週ご覧ください、悪いから休みねって言って、おしまいになるのよ。で、結果的に、あの、いや、お休みしちゃったけど、ついメールで、みんな他の人どうにかなんないって書いちゃうのは、うん。
はい、です
よ。うん。あの、俺もそうなのよ、だから。気持ち悪いから、来週休みねって言って、一週間ぐらいあいつらの顔見ない方が楽だなって。 行くの